はい、いけた。いけたね。はい、みんな、待たせたな。ということで。お前の苦悩を語れ第30回です。記念すべきね、第30回ときましたよ、皆さん。ついに。なんかずっとサボってたんですけど、久しぶりに思い出したんでやろうかなと。で、ちょっと待ってね。リンクを共有しないといけないよね。今、ツイートするから。語りたい人はリクエスト。はい。よし。いけた。ということで、今日もというか、久しぶりにですね、お前の苦悩を語れ、というこの番組をですね、やっていこうかと思いますが、記念すべき第30回。厳密には31回ぐらいですが、はい。多分ね。まあ、それは置いといて。それは置いといて、多分記念すべき第30回。今日は皆さん盛り上げていってください。ね。エゴサしながら配信をしております。この配信はですね、一応、ツイッターのスペースの方でやっているんですが、スペースの方にはね、説明ツイートと言いますか、それがね、一応貼り付けてあるので、それ読んでくれるといいかなと思うんですが、読めない人用に一応、読み上げると思います。スペース、お前の苦悩を語れとは、説明ね、視聴者参加型ラジオですということでね、皆さん、ラジオといえばね、よく想像ができると思うんですが、ね、聞いたりするやつですよ。それの、まあ、要するに、みんなで、参加できるよと。みんな参加できるよと。まあ、厳密にはみんなじゃないんですけど、喋りたい人は、スペースの方でですね、リクエストボタンを押してくれると、こちらのタイミングで、呼び出しますので、苦悩を語りたい人はリクエストしてもらって、で、順番というか、自分のターンがもし来たら喋っていただくという形になってます。ね、もちろん聞くだけでも OK、ロム線も大歓迎。ほとんどの人はロム線になります。ね。で、エゴサしながらね、ツイッターでエゴサしながら、配信してますんで、まあ、なんて言うんですか。この配信面白いみたいな感じで、リンク付きで共有してくれると、いいねを押したり、配信中にね、読み上げたりするかもしれませんので、そんな感じで、器用に配信していきたいと思っております。よかったらね、苦悩を語りたい人はどんどんリクエストをしといてください。苦悩がね、枯れてしまう恐れがありますね。あんまりこう、なんていうんですか、サステイナブルなね、人類の苦悩をちょっと実現したいところではあるんですが、なかなか難しくてですね、あまりにもこの配信をしすぎるとね、もう環境破壊と言いますか、人類のね、苦悩をちょっとあまりにも高速で消費してしまうので、皆さんね、ちゃんと生きて、ちゃんと苦悩して生きていってください。苦悩の出生率の低下がちょっと見られますので、このままいくと日本の苦悩は滅びていく、しまうのでね、よかったら、日曜の夜ですよ、皆さん。というわけで、まだリクエストがね、そんなに数来てないんですけど、はい、やっていっちゃおうかなと思います。とりあえず容量がわからない人もいると思うんでね、始めないと、ちょっとよくわからんかなとも思いますので、じゃあ早速、苦悩を語ってもらおうかなと思っております。じゃあ、いきます。一人目。でんと。
こんにちは。
はい、何者ですか？
プロニートです。
はい、ニート。ニートの苦悩を語ってください。
苦悩というより、ちょっとプロおごられ屋さんのファンで、質問なんですけど、おごられる秘訣とかありますか？
あ、そういうのやってないです。そういうのやってない、そういうのやってない。そういうのやってないんで。はい。ここで苦悩を持たざる者人権なしということで。冷たく、いや、そういうのやってないんで。冷たくあしらわれるんでね。少なく、まあ、せめてね、苦悩を語ってからなんかちょろって言ってくれる分にはいいんですが、もう苦悩を持ち得ぬ者、ここに人権なしということで。はい、次。挨拶代わりにやっぱ苦悩をちゃんと語ってくださいね。よいしょ。じゃあ、気を取り直して。
こんばんは。
はい、何者ですか？
34歳看護師です。
はい、34歳看護師の、苦悩を語ってください。
祖母が80歳なんですが、
祖母80歳。
はい、亡くなることを考えるのが辛いです。
おばあちゃんが？
はい。
それは死んだら辛いよね。
はい。
でも死ぬよね。
今はまだまあまあ元気ではあるんですけど、今から死ぬ時のことを考えては泣いてしまうぐらい
結構計画的な方なんですね。ちゃんと、心配して事前に支払いをしていくタイプなんですね。老後の2000万とか貯めるタイプでしょ。
そんなことないです。
あ、本当？ ごめん、偏見でした。はい。そんで。
いや、そんで、いや、それだけなんですけど。
どうしてるんですか？それは。どう対処してるの？今は。
どうも対処していなくて、
おお。そのまんまなんだ。
そうですね。コロナだか から、
そ
のあんまり会いに行けない時期もあったり、最近はちょっと会ったりするんですけど、でも会うとなんか逆にもうすぐ会えなくなっちゃうかもみたいなことを考えて、なんか泣けてきちゃう。
お、泣けてくることが苦悩なんですか？
不安ですね、その時を迎えること。
それは泣くことによって処理されてるの？
されてないです、
ね、泣いても泣いても変わらずなんだ。
そうです。どうしたらいいんだろうと思って。皆さんはどうしてるの？全員必ず体験することじゃないですか。
そうですね、人間は死にますから ね、
はい、みんな一体どうやって乗り越えるんだろう。
ああ、そうですね。僕結構いろんな人とその接して生きているわけですけど、
はい、
ちょっと待って、謎の通知が来てしまった。まあいいや。そうで、俺は結構いろんな人と接して生きてるわけですけど、
はい、
そうするとまあ僕もそうだし、僕が接してるような人間もそうなんだけど、みんなまあ誰かしら死ぬわけですよね。
はいはい、
どうにもなってないと思う。それこそ資産が10億円あるやつだって、それだ、そうだな、今食いっぱぐれてるやつだって、
はい、
就職ちゃんと就職してね、今まっとうに働いてるやつだって、
はい、
投資でドロップアウトしたやつだって、まあみんな死ぬわけよね。親とか友達とか、
うん、
ね、自分が生きていくっていうことはさ、周りは死んでいくってことじゃない。周りが先に死んでいくってことじゃない。だから絶対そうなんだけど、みんな別にどうにかなってるかっていうと別にどうにもなってないと思う、
うん、
ただどうにかなっているように見せるのは上手くなってくらしいね。うん、だからもしかしたら自分だけが乗り越えられてない、自分だけが人のその死に対して怖がってるって思ってしまうんだけど、
うん、
実際はみんなそこそこずっとそう思ってる。だけどそうは見せない。そうそうそう、だからみんなうまくやってるように見えて実はそんなにうまくやってないから。だからそうだね、みんなさ寝なきゃいけないじゃん、
はい、
ご飯食べなきゃいけないじゃん、
はい、
うんこしなきゃいけないじゃん、
はい、
やっぱそれと同じなんだと思うよ。みんな見えないとこでうんこしてるでしょ。
あ、
見えないとこでさ髪乾かしてるじゃん、
はい、
そういうことなんだと思うよ。
そっか。
知らんけど。はい、知らないですけどね、はい、いやーそうだよな。いや僕も結構ね、人間周りの人間死ぬからさ、それはわかるわ。みんな意外とね、どうしようもなってないよね。どう思いますか？あ、いや、俺はもう大丈夫だっていうことでね、処理してる人もいるけども。うん、大抵はまあ、自分の周りの人間が死にましたっつって、資産が10億円あろうが、どうにもなんないですよね。はい。こんな感じでね、今日も、苦悩をね、こんな感じで適当に聞いていきますので、よかったら、語りたい人はリクエストをしてください。で、面白いと思ったら、ぜひ、ね、リンク付きで、シェアしてくれると、まあ、ほぼ 100% ぐらいの確率でいいねを押しますし、なんか読み上げたりするかもしれません。よろしく。いきまーす。声出る？出なさそう。3、2、あ。はい、何者ですか？
こんばんは。22歳のサラリーマン、新卒サラリーマンで。
はい、新卒サラリーマンの苦悩を語ってください。
人のことを好きになれなくて、
うん、
これ恋愛相談なんですけど、
は
なんか本当に好きな人ができていたんです、いたんですけど、
本当に好きな人が、はい。
その人に、まあ、2、3回振られてて、
はい。
で、まあその人は諦めて、新しい恋愛をしようと思っ、
うん、
ずっと思ってた、思って進行中でもあるし、
はい、
出たんですけど、まあ体の関係を持っちゃうと、
うん、
絶対にその人のことを嫌いになっちゃうっていう、
ほう、
性質が僕にはあって、
ほう、というと
賢者タイムがもうずっと続いてるみたいな。
本当の愛なのに。
なんかずっと好きな人がいたんですけど、
うん、
その人とはそういう体の関係とは なかったんです
よ。ああ、一切。本当の愛だから。
そう
です
。だけどその本当の愛なき、
うん、
セックスをしてしまうと、
うんうん、
もうなんか 人に見れないというか。 好きの対象から外れちゃうんですよ。
本当のアイドルなかったってなっちゃうんだ。
そうそう
あ、ということは、今の条件から考えるに、円卓するに、本当の愛とは何かと考えていくと、あなたの言う本当の愛というものは、性欲が内在しないんだ。
あ、でも性欲はそれなりにあるんです
よ。それはね、自分の個体としてね。
はい。
はいはい。だけど、真実の本当の愛には、それはないんだ。
ないんです。
どうしよう。
これが、苦悩。
そう、本当の愛ってやつは、絶対に必要なんですか？
私的には必要だと思ってます。
何に必要なの？
ライフプランの中で、
うんうん、
やっぱ結婚したいなってのもあるから。
結婚に、本当の愛っていうのが必要ってこと？
そうです、そうです。
ああ、それはどうして？
どうしてなんでしょう。その、やっぱ結婚の経験とかないから、
ああ。
結婚の対象って人それぞれあると思うんですよね、
うんうんうん、
でも個人的にはやっぱ人としてすごく愛がある人と結婚したいなと思ってる、
うんうんうん、
からなんか体の関係を持っちゃうと好きになれ好きなくなっちゃうんで
本当の愛じゃなくなっちゃうんだね。
そうなんだ。これは自分でもわけわかんねえなーって、
うんうんうん、なんかやっぱそれは数学的処理が必要な気がしますよね。
でもそんな頭が良くないんで、
ああなるほど、
深く考えられないんですよ。
ああなるほどなるほど、
はい、
なんだろう、よくわかんないや終わりってなっちゃうんだ。
あ、そうなんです、まあ、それをただなんか引きずって人を変えてみたいな感じでなってるから。
なるほど。
どこかで解決したいなっていうのがあるんですよね。
解決したいっていうのは、つまり、本当の愛を見つけて、
そう
結婚をし、さらに同時に、自分の性欲問題を解決するってこと。
そうです。
もうそれは、チンコ取ればいいんじゃないかな。はい、ということで、ね。しょうがない。しょうがないね。物事にはね、ジレンマがありますから。難しいね。まあ、今後、何か妥協的な案が見つかることを願っていますが、僕は、どっちでもいいです。この配信はですね、苦悩を聞く、ね、苦悩を語れと言ってますが、聞きます。ね、聞きます。しかし、ね、解決するとは言ってない。なので、聞かせてください。ただただ、こちらのタイミングで放り投げます。よろしく。はい。じゃあ次に行きたいと思います。こんな感じでやってるよ。お、聞こえますか？
あ、聞こえます。
はい。何者ですか？
大学3年生です。
大学3年生の苦悩を語ってください。
大学3年生なんですけど、
うん、
将来の夢がまだなくて、
うん。うん、
でもここまでだとなんかありきたりな悩みみたいになると思うんですけど、
うん、
そのなんか自分がちょっと待ってくださいね、
うん、
自分が、
うん、
自分の趣味とかに使うお金を稼ぐために、
うん、
別にしたくもない仕事をするとかなら分かるんですけど、
うん、
その趣味も全然なくて、
うん、
だからもうどうしようって
何がどこに
夢がない、もう就活しなきゃいけないじゃないですか。
ああ、なるほど。つまり、もう今すでに就活とか働くっていう期限が迫ってきていて、そこを逃すとなんかどうやら厳しいらしいぞみたいな雰囲気があり、
そうですね。
それまでに働く、いわばモチベーションみたいなものを準備しなきゃいけない。
そうですね。
で、それをモチベーションとやらはどうやら、この社会の上で生きてる奴らは、好きな趣味があって、でそこに金をかけたい、だから働いてお金を稼ぐんだっていうパターンが、
ね、
まあ別に短期的には何もないかもしれないけれども、なんかそうキャリアを上げて出世してどうのこうのとか、
そうですね、
お金持ちになりてとか世界を変えてみたいな、なんかよくわからねえ でけえもののために、すごく短期的にはきついけど、やりたくないけどなんかいろいろやってるみたいなパターンがあるぞと。
そうですね。
で俺はどうやら今のところどっちでもないぞいということね。
とにかく欲がなくて、
その
宅建とか簿記とか取れって言うじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれを取って有利なのは分かるんですけど、就職に、
うんうんうん、
それを使う会社で死ぬまで働くっていうのはもう考えられなくて、
うん、何のためにってことだよね。
何のためにそんな頑張って、
うんうん、
取ってそん 今したくもないもの
いわばああいうのもないんだ。結婚して子供持ちたいとか。
そうですね、持ちたくないとかもないんですけど、
うん、どっちでもいいかなって感じ
な
んだ。
もうなるようになればいいかなと、う
ん、家買っ建てたいとかもないんだ。
そうですね、
うんうんうん、でまああわよくば家でネットフリ見てツイッター眺めてたらいいやって感じなんだ
いつも見てます、
うんうん、そうだよね、俺のフォロワーだからねで、なんで、その、働かなきゃいけないの？
いや、その、生きるため
も。だって生きるために、ネットフリと、ツイッターと、最低限飯と、なんか、住む部屋がありゃいいんでしょ
う。そうなんですけど、それって、いざ自分の気持ちが変わった時に、対応できないじゃないですか。
うんうん、対応っていうのは、そこから始めることが難しいっていう
こと。そこから、もし自分が結婚したい。とか家庭持ちたいってなった時に、うんうん、それを支える財力がないじゃないですか。
財力がないけど、それが今さっき言ってた夢みたいなものなんじゃないの？
あ、そのために頑張るってことですか。
うん、今はそれがないんでしょ。
ないですね。
じゃあできないね。それは今あなたが言ったみたいにいざという時にお金がなかったらその時はできないよねって話とあんまり変わらないんじゃない？
あ、なるほど、
うん、気持ちっていうのも資源だからさ。
あ、
それがある時にしかやれないことっていうのはやっぱりあるよね。
そうですよね、やっぱりそうですよね、うん、
だから今あなたが1000万円なくて別に平気な顔してるのと同じで。
そうですね、別に
夢がなくても同じなんじゃないの？
なるほど、
うん、うっかり落ちてきたら1000万落ちてきたらなんか買うかもしれないけどさ。
なるほど、なるほど、うん、
あなたは持っていないから買ってないわけでしょ別にそのことをどうとも思わないでしょそれと変わらないことなんじゃないの？
持ってなくてもその時はその時でって、
うん、てかまあそれはそれによる不具合というか面倒なことはあるかもしれないけどさ、
あ、
しょうがないこともあるよね
もう乗り切るし
かないですよね。だってないんだからないんだもんね。
ないものはない、
うん、ないでしょ。
ないです
ねじゃあないんだろうねないらしいからね、どうやらはい、こんな感じでよくわかんないね。今もう20分経っちゃった意味わからない配信ですけど、こんな感じでね、皆さんの時間感覚を狂わせていきますので気をつけてなんかやらなきゃいけないことがある人はね、今のうちにね、気持ちを切り替えてこの配信から抜けた方がいいですよマジで苦情来るから俺これこの配信をしないでくださいって言われたことあるから。時間泥棒だから気をつけて。はい、というわけでじゃあ次行きます。もう俺は遅刻したからこれ以上俺のせいじゃないから。次、
こんばんは。
はい、何者ですか？
31歳、ワーママです。ワーキングママです。
はい、ワーママの苦悩を語ってください。
矯正、歯の矯正をするんですけど、うん、
歯並びをきれいにするやつ？
そうです、うん、はい。で、ただの矯正じゃなくて、なんかもう、顎の骨がもう、
うん、
なんかこう、生まれつき、こう、人間の噛み合わせじゃない。
人間の噛み合わせじゃないなるほど。
なんていうんですか、しゃくれなんですよ、私。
キメラみたいな状態なんだ。
あ、そうですね。しゃくれなんですけど、
うんうん、
で、そのしゃくれが普通の噛み合わせじゃないので、
うんうん、
矯正をして歯並びをきれいにして、
うんうん、
でそのしゃくれを、顎の骨を切って、
あー、なるほどなるほど、
きれいにしなきゃいけないっていう、
はいはいはいはい、
歯の矯正だけじゃなくて、
はいはいはい、
手術も込みでやらなきゃいけないっていう矯正をすることになりまして、
あ、地盤がそもそも緩いからリフォームするって言っても大規模ですみたいな話ね。
そういう
ことです
。それをすることになったんですけど、
うんうん、
なんていうんですかね、まあ、しゃくれで悩んでて、
うん、
でまあ、そういうで保険でできるんですよ、
うんうん、
でだからまあ割と安く済むんですけど、
うん、
なんていうんだろう、しゃくれで悩んで見た目で悩んで、
うん、
手術をすることにしたんですけど、
あ、見た目の方で悩んでるんだね。機能性とかじゃなくてね。
機能もまあ悩んでるんですけど、
うんうん、
プラス見た目も、
あ、どちらかといえば見た目の方が気になってる。
まあ、見た目の方、うんうん、はい、でなんですけど、その、手術をする前に歯並びを一回きれいにしなきゃいけないんですけど、
うんうん、
それのために、なんて言うんだろう、よりしゃ
くれ逆にね、まずしゃくれを直すためには一旦しゃくれレベルをマックスまで引き上げてから、
それできれいな状態にしてから、 あの顎の骨を、
はいはいはい、はいはいはい、あのマッチョみたいなね、筋トレ、はい、筋トレみたいな一回マックスに バルクしてからね、
そうなの、バルクで、うん、それがめっちゃ嫌だなっていう
あ、その期間がね、
はい、
もう私のその釈例がただでさえ認められないのに、それがその直すまでの期間に抑え、過去今まで生きてきた中で最も醜い姿になるんじゃねえかっていう、
そうそうそ
う、なるほど。ちなみにどれぐらいの期間、その、マックスの顎の状態になるんですか？
まあ、1年、まあ、大体1年とか。
結構長いね。
あ、でもなんか、あの、最初からしゃくれるわけじゃなくて。
ああ、徐々にじわじわと。
はい。手術直前に、うん、結構マックスでしゃくれるみたいな。
なるほどね。で、しゃくれ終わったところをガッていくんだね。
はい変わるし綺麗になるらしいんですけど、
うんうんうん、
なんかめちゃくちゃ望んでやってることなんですけど、
うんうんうん、
なんか歯の矯正すると綺麗になるはずじゃないですか、うん、なのに矯正の器具つけてるのにしゃくれとるやんみたいな感じになるのが嫌だなって、まあ、今コロナだからマスクつけれるんで、
うん、
なんかまあある程度隠せるけど、
うん、
どうなのかなっていうの
がちょっと初めて聞いた
多分やったことある人は、うん、分かるって多分なってると思うんですけど、
確かに1年はちょっと長いですね、は
い、うん、長いなと思ってまあでもまあやりたかったことだから頑張ろうと思ってるんですけど、うん、
いやーぜひ動画で残しててほしいですねあのいつかその釈例が思い出になった時になんかさ成仏できるようにちゃんと嫌かも今は嫌かもしれないけど、あ、誰にも見えないように画像とか、
はい、
そう、はい、動画で残しといて私こんなに綺麗になりましたとかっつってね、
わかりました、ちょっと頑張ります、
ね、いやそれはちょっと一回見てみたいですねいやすごいね、そんな手術あるんだ、やったことある人いるの、あんまり聞かないけどね、そんな人間の形ではないとか言って人間の形ではないっていうのすごい気になるね。どこまでのレベルなのか。いや、いい、素晴らしい。いい話だったね。はい、こんな感じでよくわかんないくのをね、たくさん聞いていく配信です。よかったら、あの、気が合う人、この配信面白いとちょっと思っちゃった人はね、今、さっき言ったように、第30回ですので、過去29回分の録画がですね、YouTube にあります。お前の苦悩を語れって検索か、僕の名前ですね、プローゴラレアで検索したりすれば、でも過去の、あの、録画出てくるんで、よかったらね、YouTube の方で見てみてください。次てん。
こんにちは。
はい、何者ですか？
おやますか。26歳の元引きこもりです。
はい、26歳、元引きこもりの苦悩を語ってください。
16歳の頃から、ずっと、
うん、
あの、精神疾患で、
うんうん、
もともと、あの、ちょっと性格があれなんで、
どれ？
病気だっていうことを気づかれないまま、ずっとこう、ギリギリ、こう、健常者みたいな感じで、
あの、
体がしんどいなって思いながら、
うん、精神、本当は精神疾患だけど、あの、今までは、ただ性格が悪いだけの健常者として生きてきた。はい、ほんで？
で、まあ、ここ3年ぐらいで病気が悪化して、
うんうん、
あの、バキバキの障害者になった。
ああ、なるほどね。悪化したことによって、私の性格の悪さは、あ、障害のせいだったんだってことが分かったんだ。
あ、そうです。
はいはい。ほんで？
で、あの、自殺未遂とかもして、
うんうん、
で、あの、やっぱすごい、なんかその病気の中で、
うんうん、
まあこうしょ、なんですかね、同じ精神疾患を抱えてる人たちとの関わりとかも増えて、
はいはいはいはい、
で自分もなんかこう、障害者のマインドがちょっと出来上がりつつあって、健常者全員死ねと思ってた。
ちょっと待って、ちょっと待って。何それ、何障害者、障害者にちょっとさ、あれがあるよ。語弊がある。みんなそう思ってるみたいだから。はい、ちょっと尖った思想が吹き込まれたんですね。
ちょっと、まあまあまあ、はい、だから、嫉妬ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。なんで、私だけ、こんな障害を持って生まれて、持ってない奴は羨ましいみたいなね。
まあだから、同じ、その障害を持ってる友達とかも、
うんうん、
やっぱり、同じ嫉妬があるわけですよ。
うんうんうん。
健常者とか、その、幸せな人はすごい、やっぱり、経験がないから鈍感じゃないですか。
うんうんうん。
そんなことに、それに対して許せないみたいな、こう、怒りの気持ちが。
うんうんうん。
あって、で、私とその一緒に苦しんでる友達に対しても愛着があったから、
うんうん、同じ苦しみを共有する人間としてね、
そう、あの、みんな苦しんでるのになんであいつが気づかないみたいな、
うんうん、
気持ちがすごくあったんですよ、
うん、
でも、あの、最近私、あの、ガチの健常者に戻りつつあって、
お、
あの、うつで動けなくなる時はまだあるんですけど、
うん、
なんだろう、あの朝も起きれるし、ご飯もちゃんと食べれるし、作れるし、
お
してるし、でもそれが普通じゃない。
つまり精神障害になったことが分かって、障害者だったことが分かって、そしたら障害者の友達ができて、健常者ふざけんな、健常者やめろみたいなっていうか、あのコンプライアンス注意すると何の何て言えば分かんないですけど、あのクソクソメガっていう風に仲良しをしていて、そしたらなんか分かんないけど病気がだんだん良くなってきた。はいはい、ほんで。
薬とかも全然飲んでなくて、完全に体の治癒力で治ってるわけですよ。だからお
それは健常者じゃないですか。あれあれ、もしかして裏切り者ですか。
あの多分プロゴさんと同じ病名なんです、
うん、
回生障害。
うん、俺も回生じゃないし。やめろし。やめろ、俺を勝手に死んだ、そんな。はい、
すいません、
え、大丈夫だけど。はい、
ごめんなさい。なんかその、体の感覚として自分がどんどん鈍感になっていくのが、
まあ要は寛解してきたってことだね。治ったっていうよりは上手に乗りこなせるようになってきた。
そうです、
うんうん、ほんで
それに対して、なんだろう、恐怖じゃないけどなんかものすごい怒りを感じていて、全然眠れないんですよ。
怒り？なんで怒り？よかったじゃん、健常者に近づいてるのに。
だって、だってそうじゃないですか。
ああ、もうあの憎きね、
そうそう、
憎き旺盛の
暇ないもんみたいな。どうせこれからまたさ結婚してさ、あ、いいかもって言ってなんか子供を産んだりするわけですよ。
はいはいはい、
なんかこのグリがお墨がしなトラップにまたまんまと
あの憎き巨人どもを駆逐してやろうと思ったのにね。気づけば
体のよくわかんない作用によって切り替えられようとしている、
うん、気づけば自分がそちら側に回っていうことになって、あの、ぜひ、進撃の巨人を読んでください。あ、素晴らしい。神話みたいに美しい展開でしたね。あの憎き健常者ども目が。結託してね、精神障害者同盟を結び、ね、コミュニティに安泰を求め、精神の治癒を獲得したら、自分が健常者になってきた。ああ、美しいね。そういうの大好き。いやー、これまた続き聞きたいですね。また、健常者にまた近づいたら、あの、近づいてね、何か起きたら、またぜひ来てほしいですね。これは続編気になるな、この連載。人間の苦悩を連載とか言うと良くないね。ごめんなさい。はい、ね、次行きます。ちょっと、テンション上がってきちゃった。やばい。まずいまずいまずい。誰が回避性障害じゃん。
もしもし、
はい、何者ですか。
21歳大学生です。
21歳大学生の苦悩を語ってください。
今大学4年生で、今年マライネ卒業するんですけど、その国家資格の勉強していて、あの模試がこの前あったんですよ、で模試のためにこう1週間私頑張って勉強したんですよ、私基本的に勉強ができる人間じゃないので、まあ、ちょっと前より点数上がればいいかなと思って頑張ったんですけど、なんか受けて結構いい感じだと思って、
思ったより
できた、前よりも勉強したからできたんだと思ったら、あの自己採点したら前回と1点しか上がってなくて
傲慢だったんだ。
そう、傲慢でした、ね。その結果とかも出るんですよ、もう順位とかこう、何点の人なんか何人とか、私結構今まで学校でも中の下ぐらいの学力レベルで、でしたらもうその点数を見たらもうみんなこうすごい点数が高くて、自分より20点ぐらい高くて、で自分がこう最下位層クラスだったんです
よ。できたと思ったらね。
そう、何点以下ってはしょられるぐらいの点数しか取れてなくて、すごいあの悲しい気持ちになった
っていう。あ、終わり。あ、そっか。そうだね。いや、そうだね。そりゃそうだね。勉強ができないというか、能力の低さっていうのはさ、自分の能力がどれだけかっていうのが理解できてないっていうところに最も原因があるからね。典型的だよね。また勉強してください。
はい、ありがとうございます。
はい。そうだよね。はじめの一歩だよね、それが。自分は自分の能力を正しく見積もることができない、ね、第一歩です。よかった、進めてよかった。次、声出る。
あ、もしもし。
はい、何者ですか。
23歳社会人2年目男性です。
はい、23歳社会人、苦悩を語ってください。
何をするにしてもなんかわざとらしいってよく言われることです。
というと、
例えば人の話を聞いてるときに、うん、なんかよく相槌とか大きめに打てみたいな言われてて
あのコミュニケーション術みたいなやつにね。
ああ、そうそうそうそうそう、
あのなんだっけ、禁断のコミュニケーション術みたいな本に書いてあることね。相槌を大きめに打てってね。
そうそうそう、うんうん、なんかそういうのをやってて、
うんうん、
でなんかまだ何も知らなくて、それが、
うん、
あ、なんかいいコミュニケーションなんだなってずっとやってたら、
うん、本に書いてあったからね。
そう、
なんか論文で紹介されたらしいし、
本にも書いてあったし、なんか大学の授業で僕教職取ってたんで、
うんうんうん、
なんかコミュニケーションの授業とかなんかやってたんですよ、
うん、
その時にもなんかすげえ言われて、
うん、
おーすげえいいんだと思ってやったらなんか全然ダメ
あれ、なんか大きい声で相槌するといいって聞いたんだけど、うざがられてねみたいな。
あ、そうそうそうそう。もうなんかもうそれがすごいや
で、確かに難しいよね。
やめればいい話なんですけど、
うん、
でもやめたらやめたでなんか引っかかるっていうか、
まあ元にもともと困ってたからそんな読んでんだもんね。
そうですね。
なんかコミュニケーション難しいな、なんか相槌ってのが大事らしいな、本に書いてあったし、つって相槌大きめにしたら今度もまたダメって言われたんだもんね。
そうそうそうそう。
そう、でもね、そうなんだよ。禁断のコミュニケーション術はね、
はい、
あの禁断だからね。
禁断
だからさそんなに使わない方がいいんだよね禁断の術はさ、ほら主人公とかレベルのなんか謎の才能を持ったやつが使うとやっと使いこなせるわけじゃん。
なるほど。
多重影分身みたいな。
あ、
普通の一般人には禁止されてるわけじゃん。使うすぎると死んじゃうから。
そうですね。
相槌でかく打つとかも、
はい、
やっぱ前提としてコミュニケーションそこそこ上手いやつが、
はい、
いざという時に禁断の術として、あーとかって言うってのさ、その、相槌をでかく言うってことだから。その、いつも禁断の技使ってたら、それは、こいつなんかずっとうぜえなってなっちゃうよね、そりゃ。あ、コミュニケーション？
そうです
。あ、
じゃあやめりゃいいやって話なんですけど。
あ、まあでもそうだな、コミュニケーションに問題があるから俺は友達が少ないって思ってるってことだよね。
あ、はい、
それがもしかしたらちょっとずれてるのかもよ。
あ、
別に相槌がでかかろうが小さかろうがさ、
はい、
今頭の中に想像した仲いいやつはさ、気にしないでしょ、
はいはい、
ちょっとうるさいとかあるかもしれんけど別にあなたの人間性をさ揺るがすものじゃないじゃん、相槌のでかさって。
そうですよね、
うんうん、だからもしかしたらそんなに重要な点ではないのかもしれないよねそりゃできたらいいけど、
ちょっと重視するところがずれてるってことですね、
うん、もしかしたら他の技の方が大事な方ね。
わかりました。ちょっと他の技ちょっとつけていきます、ね、そ
うそう、ファルコンパンチどうやって当てるかみたいなことをあなたはずっと考えてて。
違うと。
そう、本当はショージャンプとかが大事なのかもしれないよね。
スマブラ。そうっすよ、
ジャンプしすぎないとかが大事かもしれないよね。
わかりました。
そんな気がするわ。わかんないけど。相づちが過ぎるいいよね、禁断のコミュニケーション術だからな。やっぱたまに使うから生きる技だから気をつけて、騙されないように次これ出る。
あ、
何者ですか。
元自衛官です。
お、自衛官、元自衛官の苦悩を語ってください。
陸海空全員殺してやりたいって感じ
なんでなんでなんで、急にどうした急にどうした。
今なんか
特別な恨みがあるんですか。
いや、ないです。これ全部です。
急に、いやもう遅いよ、録画されてるから。何、どうしたの、言ってみなよ。
これ録画して
る
んですよね、これ、ね。
録音されてるよ。まあでも今のは別にあなたを特定するような要素はないですから。
あ、よかったですね。はい、アートじゃないですよ、
はい。だから個人的な、あの個人情報にこう気をつけて喋っていただく分には多分大丈夫と思いますけど、どうですか。
タペルって言います、タペルって。じゃあちょっと、
はい、
タペルに変換してください。じゃあ、殺すか死ぬ。
はいはい。
まあそうですね、タペリタ、全員タペ
リ。どうして、どうして。
マジで。いや、なんか前の職場はそうだったんですけど、
うんうん。
まあ、リフカイク全部タペ殺したいって感じです、
ね。言っちゃったやんけ。なんでそういう気持ちがあるの。
いや、ファイトクラブって映画知ってますか、ファイトクラブ。 か。
あ、殴り合うやつですね。
そうですね、あれの感じなんですよね。あと、メメントの感じもあるんですけど。
あ、なに、ああいうのが繰り広げられてるんですか。
そうですね、あ、僕の頭の中で、それが
パッと。あ、頭の中は、そう、それはあなたのその気持ちでしょ。なんでそういう気持ちが生まれたの。
いや、それがわかんないんですよ。
なんでかわかんないんだ。
マジでわかんないですよ。だからどうしていいかわかんないですよ。わかんないですよ、マジで。
で、元だからやめてるんだよね。
一応そうですね、もう元なんで。
どうしてやめたの？
任期制っていうのがあって、それで自分はちょうど任期満了でやめたんですよね。
ああ、そうなんだ。じゃあ結構、はい、別に健康的にやめたんだ。
まあ、やめる直前ではちょっといざこざがあったんですけど、
うんうん。
まあ、それはまあ、そんな気にしてないんですけど、
うん。
って感じですか、
ね、気にしてなくないじゃん。全然気にしてなくないじゃん。めちゃくちゃ気にしてるよ。最高級の気にし方だよ、それは。
最高パス要素が自分の方がやるかもしれない。
ああ、もう。え、なに、それは何、じゃあ、特別何かされたこととかはないけどってこと。
いや、されたことは暴力者が結構あるんですけ
ど、ああ。
電波命じゃ言えないですね。
なるほど、なるほど。そういう、じゃあ、
はい、
内部でいろいろ言えない話がたくさんあって、はい、
そうですね。
それがすごく理不尽で、
そうですね。
ずっと自分の中に残ってて、
はい、そうなんですよ。
それをどうしたらいいかわからないから、今ここですごくシンプルな言葉で言ってるわけね。そういうこと。
そうですね。ファイトクラブで言う最初の方の。
なるほど、なるほど。
一番最初の部分みたいな感じなんです
よ。とにかくエネルギーだけが余ってるんだね。
そうです、そうです。はい。
それはやっぱ何がそういう気持ちを生んでるのか知りたいけどね。
そうです。でも分かんないですよ。だから分かんないから本当怖いんですよ、自分でも。
うんうん。例えばさ、はい、そうだな。人にされることのこと、中で嫌なことっていっぱいあるけど、
はい、
まあじゃあ、簡単に分けるとしてさ、
はい、
まあ暴力、それ物理的な暴力ですよね。殴る蹴る。
はいはい、
か、あるいは言葉、なんか言われたとか、
はい、
もっとあるいは言語でも、はい、物理的でもなく、なんかこう、はい、立場とか、
はい、
そういう3パターンがあるとするじゃないですか。それの中だったら自分の中ではどれが一番こう強く残ってるんですか。
ちょっと待って。
あれ特定された情報部に特定されたか。大丈夫。
さまたもう一度教えてもら
って。暴力、
言葉、
それ以外の何かこう、立場とか、立場上の何か。
そうですか。
うん。
いや、もう全部なんですよね、ま
あ、じゃあもう、倒すしかねえな。全部は良くない。全部は良くない。俺は無関係だから、勝手なこと言うけど。良くない。よくないぞ、やったやつ。謝れ。謝れ。はい。知らない、俺は。俺は何が起きたって知らない。関係ないです。たまたまね、2チャンネルにそういうやつがいただけですから、今。俺はただ掲示板を運営してるだけですから、ね、何の義務もありません。ちゃんと追い出しましたからね。喋れないようにちゃんと権利を剥奪してましたから。僕のね、プラットフォーム上の責任はありません。あるとしたらツイッターですよ。こんな場所を開放するツイッターが悪い。こんな、誰でもさ、マイクオンにできて、で急に喋れちゃう。どんな発言だってできちゃう。管理しないツイッターが悪い。ね。イーロンマスクどうにかしろということで、俺のせいじゃありません。ね。殺人予告じゃないですよ。はい。次！
こんにちは。
はい、何者ですか？
2と3年生です。
2と3年生の句の方ってください。
はい、普段は、秋冬とかは、うつとかで寝たきりになることが多いんですが、今みたいに暖かくなってくると、
うん、
わーってお外に行って、
うんうん、
お金がなくなって。
なんかわかんないけど、お金なくなってる。
好きな本とか買ったり、
うんうん、
お友達と遊びに行ったりする機会が増えて、
うん、
お金がなくなって、で、あ、私風俗でしか働けないって思って風俗に行っちゃいそうになる現状、
うんうん、学の。もうね、あ、もうそれが全てね。はいはい、それはそうだよね。ちなみに、あれなんだよ、やっぱ、鬱で、じゃあ、元気ない時の方が、こう、苦悩としては弱いんだね。お金の心配がないから。
薬飲んで寝て嫌な夢見てるだけだから、そっちの方が、後々に響かないと思う。
うんうん。でも、元気になってきちゃうと、
元気になってきた後、どこ行こっかな、どこのお店が行くのって探し始める。
で、お金がなくなって、
お金がなくなって、面接予約。
面接予約するしかなくなっちゃうもんね。
そうそうそう。で、自分を追い込む。行きたくないけど、
うん、
お金ちびちび使ってたら、
そうだよね。
苦しいのが続くから、
うん、
パート使ってパート行っちゃおうってな
る。うんうんうんうん。で、また鬱でしばらく休んで、
そう。
繰り返し。
春夏元気になったら働く。
そういう人って多いはずだよね、風俗とか働いてる人ってね。結構周りにもいなかったですか？
いるいるいる。
うん、そういうスパイラルを持ってる人がやっぱ多いよね。
うん、
どうしたらいいんですかね。
主人に言ったら怒られそう。
どうしたらいいんですか？
どうしたらいいんだろうな。苦悩だから、苦悩だから。
うん、どうしようもないから苦悩なんだもんね。
そうそうそうそう。
抱えていくしかないもんな、苦悩だから。どうしようか、これから。
一緒に、でも、何歳まで風俗と一緒に生きていけるんだろうって思う。
ああ、そうね。今は風俗働けるけど、だんだんだんだん給料が低くなったりとか、働くのが難しくなる。
待機室で待つ時間が長くなりそう。
うん、うん、うんうん。そうしたら金がなかなかね、生まれないから使える金もなくなっちゃうもんね。
そう、最近塾所について少し調べます。
でもさ、よく考えたら、クレジットカードを使うの？
クレジット使うけど、うん、うん、うん。
クレジットカードは、やめた方がいいんじゃない？ああ、
はい、
月に？
うん、月に。
ああ、じゃあ、そんなに、そもそもお金は稼いでなくて、その、ちょっと稼いだ分がなくなっちゃうってことか。
普段お金稼がなくてもいい生活してるけど、それ以上使ったら、
うん、
ああ、自分で稼がなきゃなって思って、ちょっと稼ぎに行く感
じ。うんうんうんうん。太陽があるとね。
太陽があると、元気になっちゃう。
太陽が悪い。太陽のせいだ、ね、アンチ太陽。太陽はいくらアンチしてもね、大丈夫ですから。太陽が悪い、ね、太陽ぶつぶせ。ここまでいくとなんか怪しさがなくなりますね。太陽許さん。全部太陽のせいだね。雨がーとかなるとね、ちょっとうさくさくなるけど、太陽がーって言ってれば。いや、太陽が悪いな、その話は。うん、どう考えたって、そう思います。でも、どうしようもないこともあるよね。はい、ということで、もう50分間ずっとやってるの。大丈夫？お前ら。時間大丈夫？心配だよ、俺はこんなさ、人間の苦悩を聞いて笑ってる趣味の悪い配信をお前ら聞いてて。俺は、ちょっと心配だよ。大丈夫かな？俺は時間とかさ、人間性とか。心配です、俺は。ちゃんと生きてってくださいね。はい、じゃあ次行きます。まだ行くよ。
あ、もしもし。
はい、何者ですか？
教育学部に通ってる大学生です。
はい、大学生の苦悩を語ってください。
はい、僕、人には言えないんです。
うん、うん。
教育学部を志望した理由っていうのが、
うん、
高校の時に授業を担当してくれた、
うん、
30代後半ぐらいの既婚子持ちの、
うん、
女性教員と一緒に働きたいなって思ったんですけど。
それはすでに関係がある？
あ、いや、そういうのじゃないです。
ああ、じゃあ、一方的に思い焦がれている、
はい、
教員と、ってこと？
そうです。冷静に考えたら、その自治体で採用されてたまたま同じ高校に勤務するとか、冷静に考えたらありえないんですけど、まあ、恋は盲目という
か。恋は盲目というか。はいはいはい。
そうですね。
分かった分かった。ほんで？
まあ学校入るじゃないですか。
うんうん。
で、まあでもさすがにそういうレベルの、
どの
入った後に、その方を、
うん。
どうでもいいわ、みたいな。
うん。
で、今1年なんですけど。
何か？
あ、学年が僕の。
あ、大学1年生ってことね。
はい。で、はい、なんか、やっぱり、改めてその、ちゃんと熱意を持って、
うん。
入学してきた方々の多さにちょっと
びっくりして、その健全なってことで、
その、まあ、教職の授業っていうか、うん、あるんですけど、
うん、
まあやっぱり昨今教員もブラックで、
はい、そうね、
やっぱ採用サイドがわざわざ来て、
うん、
その魅力を語ったりとか、うん、みんなで、うん、なんで教員目指してんのとかディスカッションさせるみたいな、
うん、意義がないとね、給料がないからね、
はい、でなんだかんだみんな接心を楽しんできたとか、
うんうん、
自分のことをよく育ててくれた先生に出会ったとか、
うんうんうん、
そういう素晴らしい理由を言うんですけど、
うん、
別に僕スクールカースト底辺をずっと生きてきましたし、なんか別に
学校にいい思いはないし、
そんなに、はい、まあ、嫌いでもなかったですけど、
うんうん、
まあ、はい、その性的な意味で好きだったってのあるんですよ。
うんうんうん、
はい、でギャップにびっくりしてしまって、
うん、
いや、ちょっと頭の中が空っ
恋は盲目と言いますからね。でも、何、恋、その、あなたを盲目にした恋はどこへ行ったんですか？
あなたを盲目にした恋は、ですね、なんか、めっちゃ遠い高校に転勤になりました。
ああ、どうしよう。
なんか、夫のなんか書画みたいなのを、
そう、既婚者だった。
雑談みたいなので聞いてたんですけど、なんかそっからめっちゃ遠い場所に転勤になって、
うん、
かわいそうだなって思って最後別れたんですけど、
うん、
はい、それだけです。
そうだよね、だって向こうからしたらただの生徒だもんね、元。
はい。で、まあ、やっぱ教師でブラックじゃないですか、言
う
ても、
うん。
だから今その、あらゆる手段を用いて、
うん、
教師から逃げようとしてるんですけど、
うんうん、
あ、その職業から、
うんうん、
ただあらゆる手段を用いて教師から逃げようとしてる友達が周りにいなくてですね、
もうそもそも入ってこないからな、そういうやつは。
あ、そうです。だから今どうしようかなって思って
どうするんですか。
いや、だから今考えてるのはあの大学院ってあるじゃないですか。
あ
れで、あの研究内容を、
うん、
あのガラッとその理系のなんか実学というかまあ工学系に転換させるっていうのは、
まあまあまあ好きにやってくれ。それは好きにやってくれ。遠いけどな、大学1年生だったら別にね。今から横に転換してもいいと思うけど。大学1年で こっから先どうしようって大学院のこと考えてんだ、すごいね。やってくれ、それは。ああ、今日もなんか盛り上がってましたね。ということでね、1時間くらいになっちゃったんで、そろそろ終わりたいと思います。この後ツイキャスで放課後配信をちょろっとやりますが、内緒。ということで、今日はこれでおしまい。面白かった人はね、ぜひまた来てね、ツイッターフォローしてね。で、YouTube で録画見れるよ。よかったら見てね。というわけで、今日もお前の苦悩を語れ第30回。楽しかったですね。はい。非常に充実した苦悩がたくさんあってよかったです。よかったらね、感想終わった後も、感想書いてくれたらね、リプライ送ったりすると思うんで、よかったら書いてね。よろしく。じゃあ、終わり。バイバイ。よし。終わったぜ。はい。キャスのお前ら、常連のお前ら、いるかまだ。53人。お前らまだいるか。おつ。はい。どうだった久しぶりだね。今日は、いつぶりかわからんけど、前の配信いつだろう？詳しい人、誰か教えて。しゃくれの人かわいそうだけど笑ってしまった。自衛官の話はすごかった。ね。よかったね。顎よかったね。だんだん苦悩に対してバカ舌になってる気がする。戻ってこい。ちゃんとセーブしてこい。でもね、バカ舌ってのはね、料理についてもそうなんだけど、いわゆるその、ご飯、ね、高級なご飯ばかり食べてるから安っぽい飯がまずく感じるみたいにみんな言うじゃない。あれ嘘だから。あれは嘘。あのね、うまいもん食えば食うだけ、安くてうまいもんっていうのはね、価値がわかるなので、それはまずいものもあるよ。まずいって分かってなかったから食えてたものもあるけど、今の日本のね、安いものってね、全部、割とうまいんですよ。そう。この値段でこれ出せんのってなるから。逆に。うんうん。日本だったらね。他の国はまた別だかもしれないけど。他の国の安いものはまあそれそうだけど。日本の安い食い物ってやっぱね、資本主義のマジックかかってるから、めちゃくちゃうまいよ。サイゼリアとか、松屋とか。うん、その辺はね、同じですから。苦悩もそう。こうやって刺激的なものばっか食って、だからこそ、身近なね、あなたの友達とか、ね、親族とか、まあ、あるいは自分自身とか、そういうところに起きた、ちょっとしたことね、自分の苦悩とか、今までは耐えきれなかった苦悩とか、ね、うざってえなって思ってた友達の悩みとか、だからそういうのをちょっとずつで、ね、楽しめるようになるわけだから。それがね、やっぱ、いいものを知るメリットですよ。ね。だここで、とんでもない苦悩を聞いて、ゲラゲラ笑って、ね、自分の神経回路、苦悩をたしなむ、神経回路を育てて、ね、身近な苦悩も、些細な苦悩も、楽しんでいけたらいいよね、という、なんか綺麗事を並べておけばソーシャルグッドっぽいので許されるでしょうね。本当は人の苦悩を聞いて笑けている最悪の配信だけど、なんか最後にソーシャルグッドっぽいことを言えば許されるでしょうみたいなことなんですけど。ね、あんまりほら、反倫理的になっちゃうとさ、今時ほら、あんな配信させるなって言ってさ、怒られちゃう。将来的に怒られちゃう可能性がありますから、ここちゃんと言ってきますよ。ね。今の喋っちゃダメか。今のなし。ということで、あと1分で1時間ですが、皆さん、楽しかった。いやー、切り抜きもね、一回ちょっと一人目が、 あ、ダメになっちゃったんですけど、なんかこの間募集したら何人かやりてえって言ってる人がいて、で、一人二人結構有望な、もともと YouTuber で引退して、で、編集能力があって暇で、みたいなやつが、一人二人いたんで、もしかしたら復活するかもしれない。うん。だから前みたいにお前の句の語りのね、ダイジェスト版というか、編集が入って見やすいようになってるやつも復活するかもしれないから、まあ、その辺たくさん拡散して、ね、切り抜きのモチベーションを保ってください。もちろん切り抜きは切り抜きで金ちゃんと YouTube からもらうんですけど、はい、僕は基本的にあんまり金取ってないので、はい、その辺もね、よろしく。お前らの運用次第だから、お前ら、わかったか？お前らができる武器はね、RT という無料のものだから、RTE ではね、タダでできて、クリエイター、あるいは活動者のね、モチベーションを与える最高のツールですから、はい、やってね。ということで今日おしまい。バイバイ。